西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮文学案内はナビゲーターに文化プロデューサーで、そしてこの番組の総合プロデューサーでもいらっしゃいます川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今月は、阪急電車というところにちょっと焦点を当てまして、まず1回目の今日は仁川高等園、遠藤周作の黄色い人から阪急電車までというタイトルでお話しいただくんですが、
阪急今津線ですよね。
はい、
で今津線の西宮の一番北の部分は宝塚との境目にある仁川高等園、ここは関西を代表するキャンパス街の一つですよね。
そうですね。
これは昭和初期に阪急沿線に開けたキャンパス街なんですけれどもね、いわゆる文教地区なんですけど、ここを舞台にした小説を調べてみたら、有名な遠藤周作さんの黄色い人という作品がありまして、黄色い人っていうのは黄色人種ってことなんですよね。つまり彼キリスト教作家でしたから、基本的に白人の宗教ですよね、キリスト教の。それまでは、それが黄色人種である日本人がいかにキリスト教を受け入れていくかっていうのは彼の文学のテーマなんですけど、まさにそういう小説なんです。
これがじゃあ西宮舞台に描かれていると。
というのは遠藤周作さんのお母さんがね、遠藤一子さんというのが小林清新の音楽の先生だったんですよね。で、仁川あたりに住んでらしたもんですから、ある意味で彼の子供の時の原風景なんですよね。
で、遠藤周作さん自身も洗礼を
宿
賀のカトリック教会で受けてらっしゃるんですよね。
受けてらっしゃるんですけどね、はい、それ
で
この阪急沿線の子供時代の思い出というのを、日本のお寺の鐘の音と、それから西洋から入ってきた教会の鐘の音、この2つが聞こえてくるような街だと言ってるんですよね。
なるほどね。
和洋折衷らしいね、いかにも阪神館らしい風景だと思うんですけどもね、だからそこが彼の文学に一つの陰影を与えてるので、西洋のキリスト教の影響を強く受けてるんだけど、やっぱり我々は西洋人になりきるわけではありませんから、日本人である、アジア人であると自分も意識するというね、その辺が葛藤が彼の文学ですからね、だからそれが仁川あたりから生まれてきたってことですよ。
そう思ってまた読み返すと、また別の意味のなんか理解が深まるかもしれません、
ね、そうですね。ただちょっとね、原作の一行読んでみますとね、こんな文章なんですよ。黄色い人の一節です。まだ町は寝静まりひっそりとしていた。仁川橋まで来た時、兜山から吹き下ろす氷のような風がものすごい勢いで顔に当たってきた。なんかこれは今ののどかなね、平和なキャンパス街のイメージからいくとなんか厳しい、
そうですね、
なんか顔が縛れるような表現ですけどね、これは結局小説の中身はですね、教会破門になった神父さんとか罪を犯した青年とか、こういう人ばっかり出てくるのでね、非常に神主の前で罪の意識におののいてる人々が出てくるので、内面は非常に激しい葛藤があるという、そういう小説なんですよ。
その心理が、その北風だったりとか
風景も厳しいものに描いてるけど、我々実際関西学院のあたり行ったらね、もう絵のように美しいキャンパスでね、あんまそんな怖い印象を受けませんけど、
そうですね、たまに六甲おろしはきついかなと思う時はありますけどね、
だから作家の風景としてはそういうふうに描かれてるわけですけどね、
なるほどね。今おっしゃった関西学院、関学のあたりっていうのはもう本当にやっぱり我々が憧れるキャンパス、ビレッジの一つですし、
日本で最も美しいキャンパス街でしょうね。
そうですよね。ボーリーズのね、建築、あのあたりから神戸女学院にかけてっていうのが本当に
ボーリーズの名建築が並んでるんだけど、関学のキャンパスの一番北側の2階のところね、あそこに牧師さんとか外国人教師の ね、専用住宅が並んでますよね、
はい、
あの辺が遠藤さんが親しんだ風景みたいですね。
はあ、はい、なるほどね。
だから日本の中の、まあ、一つの西洋みたいなのがあったというところなんですけどね、
やっぱりお寺の鐘と教会の鐘ですか。
そうそうそう、
ね、なるほどね、まあ、その漢学っていうのは、うん、あの随分作家の方もたくさん輩出している学校なんですね、うん、
あのね、ちょっと変わった作家が多いんです。
あ、変わってますか、
うん、あのね、はい、稲垣太郎ってね、
は
あ、これ一千一秒物語って言ってね、まあ、SF の元祖みたいな人ですね、
はあ、
これ日本で初めて飛行機に興味を持った作家なんですけどね、うん、それからあの今東高というね、
はい、
これは悪名とか、
はい、
ちょっと不良のねピカレスク小説ですよね。
そうですね、
それから最近亡くなった人ですけど、ダン鬼六、
はい、
SM 文学、サドマゾ文学のもう大家ですよね。
花と蛇とかね、
とか、これ全部関西学院で出身で、
なんかちょっとびっくりしますよね、
みんなね育ちいいんだけど、
はい、
育ちのいい不良ばっかりなんですよ。
なるほど。
はまあ小説書くのはね、みんなちょっと不良っぽいとこあるわけだけどもね、でもなんかね育ちの良さそうな感じが抜けきらない不良ばっかりなんですよ。
はあ、
面白いですよこれはね。
なるほど、うん、皆さん漢学の出身
で。そうなんですよ、関西学院ですけどね、
はあ、うん、そうなんです
か。関西学院は最近はね割と女性の作家も増えてきて、
はい、
西昌葉月さんっていうね、
はい、
これはこの間星新一論って SF 文学の作家を扱ったんで大きな賞を取りましたけど、その前に絶対音感っていう本出されて、この言葉が流行る元を作った人ですね。
そうなんですか、うん、
まだ若いですけどね、
うん、
それから最近では本岡紀子さんっていう人、この人はラストエンペラーの清朝最後の皇帝溥儀の名護さんが実は西宮にいらっしゃるんですけど、この方の伝記を書かれて最近話題になってる本岡紀子さんっていらっしゃいます。まあ、そういう女性作家も出てきてるんですが、
なるほど。
で、まあ、今線の出身の女性作家といいますと、今神戸女学院出身の玉岡薫さんというね、
はい、
この方が非常に元気ですよね。
ねえ、
特に兵庫県下で活躍した女性の小説を随分書かれてますけどね。
そうですね、うん、でまたこの間はなんか韓国に、うん、ね、なんかいろいろ団を組んで、うん、視察でこう、まあ、文化交流なんかを進めてらしたりとか、ね、本当に元気な、
元気いっぱいの人ですけどもね、はい、
そうですよね、う
ん、だからまあ最近ね女流作家も増えてきてるということですけども、
うん、
その中で、まあ、今決定版というか、
はい、
もう出せばベストセラーというのが、うん、この阪急今線にお住まいの有川博さんですね、
はい、まあ、阪急電車という作品で本当に一躍クローズアップされましたけれども、
そうですよね、まあ、図書館戦争から始まって、最近何を出してもヒットするというね、まあ、その名もズバリ阪急電車っていう、
はい、
阪急今線だけが登場する小説で、これ映画化もされてね、
非常
に話題になりましたけれども、
はい、そうでしたね、でもちょうど以前、
うん、
対談をなさったということで有川博さん、
あ、はいはい、
ね、
阪急西宮ガーデンができた時に、
はい、
ちょっと新聞で対談をしたんですけれどもね、はい、まあお話した感じではね僕は普通の感じの方でしたけれども、
はい、
でもいろいろ喋ってみてね、なぜこの阪神街にお住まいですかっていう、
うん、
やっぱ愛着持って住んでらっしゃるんで、
ええ、
その理由をお聞きしたんですよ、
はい、
そしたらね、こういうのをおっしゃったんですよ、町と自然が融合していると、
うん、
で車窓ね、電車の窓に流れる風景には生活感があふれていると同時に牧歌的でもあると、
うん、
ね、でわずかな駅の数で町から山へと近づいていくので話の流れに、ね、テンションをつけやすいというね、
うん、
ちょっとの距離で微妙に風景が変わっていくというね、
はい、
それが結構本当の都会的な風景から自然の中にスーッと入っていけるという、それが非常に気に入られているみたいですね、
うん、
これは今線の駅というのはそういう雰囲気がありますね。
ねえ、
うん、知られたお店があるのに、
はい、
思いがけず山が近いというね。
なるほど、うん、へえ、そこら辺りがじゃあその阪急電車っていう作品の中にこう反映されてるということなんですね。
これはね、やっぱり地元に住んでる段階わからないと思うんですよ。
うん、
有川さんがね高知県から外から来られた方だから、
はい、
新鮮だっていうの分かったと思うんですよ。
なるほどね、うんうん、あまりにこういつもありがたい雰囲気にこう包まれてたら、うんうん、それが当たり前と、まあ、我々は感じているところが、
ね、
実は素晴らしいところなんだと、
うん、それからもう一つ私が印象に残ったのは、
はい、
私の世代ではね西宮北口は北口って言うんですけどね、
はい、私もそうですけど
年齢が分かりますけどね、
はい、いやいやいや今違うんですよ、うん、西北、
西北ですよ、有川さんなんかはやっぱり西北と、
ね、いつ頃からなんですかね、
いつ頃でしょうね、
でもなんか西北って言われるとちょっとなんか全然違うエリアのようなイメージがある、
阪神大震災以降は間違いなく西北になってるようですね、若い人は。
なるほどね、略し方もちょっとこういろいろと昔とは違うんですかね。
そうですね、だから昔はね、上をつけずに言ったから、宝塚南口の南口って言うでしょ。
そうですよね、
西の北口の北口って言うでしょ、で知らない人が聞いたら、なぜ南口の南に北口があるんだっていうね
そう言われればそうですね。
北口の西の方行くと、阪神電車の西の東口があったのから、西口の西に東口はおかしいって言ったね。
うわ、
そういうふうに言いましたけどねまあこれも地元の人には分からないんだけど、今は西北ですよね。
西北ですね、
ただああいう小説と映画が現れたために、まあ、地元の人がね、改めて今線の愛着が湧いたことは間違いないと思います。
そうですね、じゃあ心当たりでその、阪急電車のテーマ曲を聴いていただこうと思います。愛子の歌です、ホーム。西宮文学案内、7月は阪急今津線の作家群像と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーで、この番組の総合プロデューサーでもいらっしゃいます川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。さて、その1回目の今日が仁川高等園、遠藤周作の黄色い人から阪急電車、まあ、有川博までというところなんですけれども、まあ、この有川博さんの阪急電車は、もうついこの間映画化されて、またテレビでも、ね、上映放映がありましたから、たくさんの方ご覧になってると思うんですけど、
それからたくさんの人がエキストラで出ましたよね、
これ久しぶりですよね、西の目でこんなに大掛かりな、まあ、ロケというか。
昔はね、宝塚映画のロケでよくあったんですが、本当に大規模なあれって久しぶりでね、なんとこの番組に4月、出演がなって、今度8月にまた出演される、小西浩二さん、出演してるんです。
そうでした。
一番ラストの場面ですけどね、なんか2回ほどでパッと現れます。
あら、すごくスッと背がお高くてらっしゃるし、
目立ちますよ、すごく。
へ、
なんか明らかにもう見え見えに出てきますよ、
なんかアピールして
アピール
次は映画俳優も目指してらっしゃるんでしょうか
まあだからスラッといらっしゃるんでね、目立ちましたよ、
ね、でもなんかこ のちょうど撮影の時は、なんかまだ寒い時期だったんですよ ね。でもなんか春先からのだから、コートを着てくるなと言われて、出ていく時にコートなしで、ね、まあ、撮影が電車だったりして動いたりするので、
まあ、でも駅のホームもありましたし ね、
だから、ね、とっても大変だったってエキストラの一人が言ってましたけど、
まあ、この映画でも一つ良かったのは出演者がですね、戸田恵梨香さんとかね、相武咲さんとか、それから南果歩さん、それから何といっても芦田愛菜ちゃん、
本
当阪神館とか神戸出身の女性ばっかり出てるんですよ、
ね、
だからやっぱり言葉がね、関西弁、それもこの辺の言葉になってましたね。
微妙なとこがうまいことね、
これはね、
ただね、宮本
さん、これはまあ宮本さんはね、宮本さんはまあこれは関西人じゃないから難しいですけども、
うん、
他の人はみんな関西弁が当たり前だけどうまかったから。
そうですね、で鈴木亮平君も、ね、実は家がすぐこの桜 FM のすぐ近所だっていうことで、やっぱりなんかニュアンスがね、
だからまあ大手前大学なんかもちょっと出てきたし、まあ、そういう意味で地元の映画が久しぶりにできたなって感じしたんだけど、
そうです、
ただまあね、あんなおばちゃん出てこないっていうのおばちゃんも出てきましたけどね、
南果歩さんの PTA 仲間の方たち、
阪急沿線にあんなおばちゃんいないだろうっていうね言いましたけれども
ね、
まあでも本当に久しぶりのロケで楽しかったですよね。
はい、ねえ、まあ、こういうふうに例えばこうエキストラを集めるとか、この地元でロケするみたいなところは、あとまたこうそのロケ地を巡ったりとか、いろんな人に話を聞いたりとかということで、
ロケ地ツアーをやってますよ ね。
なんかすごく本当に身近に感じられますし、その映画を通して、まあ、有川さんの文学にももちろんと、いうことで、なんかいいですよね、これからは。
人間って不思議なもんでその一度その小説で読んだり、映像で見た風景っていうのは、なんとか既視感というのか、デジャビューっていうのか、何か懐かしいんですよね。でもう一回それも違う目で見えてくるっていう不思議なことですよね。韓国にある何でもない池が一つあるんだけど、もう冬の空と出てくるからっていうのみんな行くんですよね、あれ。
なるほど。
それなかったらなんとかない池なんだよ。
ヨン様って感じなんですよ。
不思議ですけどね。そういう意味でやはり沿線もこう映画に描かれてくるすごい大事なことですよね。
やっぱり映画の舞台、文学の舞台にもっともっとこの西宮もいっぱい素材的にはいいところがありますものね。
50年ぐらい前のね、大映のささめ雪見ると、阪急電車がよく出てくるんです。
そうなんです。
これは紅葉線が出てくるんですよ、
はい、
で兜山がね、ハゲ山ですよ。 もうあれ50年でものすごい気が茂ったんです。
そうなんです、
うん、そういうのも昔の映画見たら分かりますよ。
うわ、時の流れがちゃんと感じ
られる。一つだけ変わらないものは阪急電車のあの色です。 あの茶色の色だけは変わりませんね。
なるほどね、あれは独特で、なんかでも本当にあのいろんな、うん、あの鉄道ファンの方も遠くからあの阪急電車の色、うん、あれを見に来るという方も多いみたいですね、う
ん、派手な色じゃないんだけども、まあ、ある種のブランドなんですね、あれ。不思議ですね、うん、あれは、
ね、さあその阪急沿線、特に阪急今津線には、うん、たくさんの作家の方が住んでらしたんですが、うんうん、
これも最近亡くなられたばっかりだけど、はい、あの例の藤本喜一さんね、高等園 あの、はい、関西学院のキャンパスずっと東へ下ってきた坂のところお住まいでしたよね、で下通るとね、本当にあの人窓からよくね後ろ側見えるんですよ、窓に持たれてなんか本読んでるんですよ、
はい、あら、うん、そうなんですか、ね、
あの方実はあの最初宝塚映画であの監督の助手をなさってたんですよね。
そうなんですか、うん、
川島雄三監督なんかの助手をして、それで台本も手掛けてて、そこから作家になっていったんですよね、だから本当に今線の、ね、育った作家なんですよ、そう思うと本当にたくさんの作家がいたんだなと痛感しますね。
そうですよね、やっぱりそのなんかこうそういう作家を生む町のなんか、なんていうんでしょうかね、雰囲気というか、なんかそういうものがやっぱりあるんですかね、この辺りというのは。
特に今津線はね、あの神戸線とかの幹線から一つ横に入っていくっていうところが面白いと思うんで、もちろん通勤用輸送用でもあるんだけども、同時にキャンパス街も走ってるし、宝塚駅見に行くとか、また遊びで行く人もいるという、割といろんなタイプの人間が出入りしているので、これが創作にとって面白いと思いますね、
やっぱり作家の方はそう、ある種こう人間ウォッチングっていうんですかね、街ウォッチング人間ウォッチングっていうのを重ねてでこうその作品を作ってらっしゃるみたいなことってあるんです
か、それでいて雑多な人間出入りしてるのに割と落ち着いた街並みがあるので、こういうのは坂にとって一番いい環境らしいですけどね。
まあね、東の方でしたら鎌倉とかね、なんかまあいろんなところ、その作家の方が多いところとかって聞きますけれども、じゃあ阪神間ではやっぱりこの、西宮エリアっていうのはかなり、
そうですね、芦屋宝塚含めて西宮中心としたエリア、この辺は作家が昔から住みたがるゾーンの一つですよね、
ということで、今月は4回にわたっていろんな作家のいろんな、作品、それからそれが、生まれたその世を生む土壌みたいなものについても、いろいろお話を伺おうかなと思ってるんですけれども、やっぱりあのお若い方もその阪急電車から入っていただくと、なんかやっぱりそこから遡って本を読むこととか、作家をたどることみたいなことを始めていただくといいかもしれないですね。
そうですね、ぜひ最初に出てきました遠藤周作さん、これはもう世界的な作家なんですね、だからこれを一つの今線の原風景として読んでいただきたいですね、黄色い人っていう作品ですけどね。
なるほどね、ぜひぜひ、さっき本当にね、一節ですかね、ワンフレーズを読んでいただいたわけなんですけれども、なんとなく本当にその、厳しいその我々の知らない西宮の側面も出てきましたし、
今はねキャンパス街もすごい成熟してね、なんか本当学生の花園になりましたけど、キャンパス街って開発される当時のね、まだちょっと一部厳しい市でも残ってた時のね風景がちょっと垣間見えるんで、そういう面白さもありますけどね、
なるほどね、そしてその後漢学の話もいっぱい出ましたけれども、漢学はなんか総合博物館をオープンさせるという、
来年の秋かな
お話があるんですね、で
私がそこに入れるコレクションを一部斡旋してるんですけれどもね、これはね、これから大学の博物館というのは市民がもっと活用すべき時に来てますね。
それは市民にもちろんオープンにされるという、
関西学院はその方針らしいです、大学によってはね割と秘蔵をコレクションにしちゃってるところがあって、そんなすぐのあるのにみんな知らない人多いんですよ、関西学院ぜひね市民の広場のような感じで使って博物館出入りしてほしいですね。市民が見たいって要請すれば見せてくれるらしいんです。だから要請した方がいいってことなんですよね。
あ、なるほどね、
で先ほどちらっと言いましたけど西宮お住まいのねラストエンペラー溥儀の、名護さんの福永康生さんの資料とか、それから今千年線には関西学院出身で宝塚歌劇の演出家になった人って何人かいるんだけど、そういうご遺族が住んでらっしゃるんで、宝塚歌劇の資料もそこで一部入れようと思ってます。
宇都宮重則さんなんかね、
まさにね宇都宮さんのお嬢さんのところ今お願いしてるところなんですけど、
そうなんですか。
だいぶ阪急の方の資料には入ってるんだけど、まだまだあるんですよ、
はあ、
だから割と華やかな博物館にもなりますしね。
あの息子さんの光一さんは漢学出身ですしね、
う
ん、
あ、そうなんですよね、
はい、
それからまあさっき言った遠藤周作さんとか、稲垣太郎とかそのいろんな作家ですね、こういう資料でもね、うん、まだどこに収めてるか迷ってる資料あると思うんですよ。
はあ、
うん、だからこの博物館信用できるとみんな思えば、関西学院に阪神館のさまざまな文学者の資料が集まってくる可能性もありますからね、まあ、大学の手腕に期待したいところですけどね。
そうですよね、あのまあいろんな方がいろんな資料をお持ち の、うん、あの状態でもそれがどんどんとこう、散逸してしまうと本当にもったいないことになりますものね、
うんうん、そうなんです、まあ、だから、まあ、末永く続きそうな大学のキャンパスに入るというのは非常に良かったなと思いますけどね、はい、
なるほどね、うん、じゃあそういう意味でもまたその一つそのキーになる場所ができて、うん、まあ、市民の方が集ったり、うん、あのもちろんその校舎校庭が美しいのものですけれども、そういった意味でもすごくまた感覚ありと言われるところになるわけですね、今後、
まあ一種の市民の広場ですよね、もうね、社交場だし、まあ、実際レストランとか、まあ、学食使ってる人結構多いですね、市民でね、
あれ入れるんですかね、
入れるんですね、一時チェックしないし、
はい、
で中は実際に生協で買ってる人も結構いますよね、
うん、
だから大学がこれからどうやって生き残っていくか考えるときに、はい、やっぱり市民との共存というね、そういうのが出てくるんじゃないでしょうか、うん、
いやでも本当にあのまさに西宮文学案内という、タイトル通り、そのいろんなまあ文学が生まれた西宮の街を、うん、まあ、この番組の総合プロデューサーとして河内篤郎さんは、まあ、いろんな角度からこう切っていこうと思ってらっしゃると思うんですけれども、うん、その切り口も本当にたくさん西宮にはありますね。そうそう、
ありすぎるんですよね、
はい、
ありすぎるんで小さなへそはないっていうね、
うん、
だけどこれから、まあ、あのそれを全部活用して、
はい、
もう全市町全部が美術館であり劇場であり図書館であるぐらいのつもりでやっていけば面白いと思うんですけどね、
うん、まあ、芸術文化センターもできましたし、うん、そういった意味で本当にあの芸術とか文学とか、うん、そういったものっていうのでまた西宮っていうのを見てらっしゃる外の方も随分たくさんいらっしゃいますものね、うん、
あの数年前に発見された資料でね、
はい、
さっきから出てる遠藤周作さんが、
はい、
お母さんが勤めてる小林製紙で自分が初めて書いた戯曲をドラマで上演してるんです。
え、製紙で上演なさった、
うん、つまり製紙の学生さんが、
あら、そうなんですか。
で、例えばあのホトトギスを長く主催なさった俳人の稲畑汀子さんとか、
はい、
この人は悪役で出てるんですよね、でそういうドラマをもう一回芸文センターで再演してみるとかね、遠藤作の戯曲ってあんまりみんな知らないと思うんですよね。
そうですよね、う
ん、それは二川で初演されてるわけなんで、二川で小林で初演されてるわけなんで、そういうのもう一度ね、今線の沿線で再演してみたら面白いと思いますし、
はい、うん、うわ、知らないことがまだまだいっぱいあるんだなというところで、うん、次回も本当に楽しみにしたいと思います、はい、来週は西宮北口を舞台にということで、うん、いろいろとまた、
また大作家の話になります、
はいはい、ぜひご期待いただきたいと思います、はい、西宮文学案内、7月は阪急今津線の作家群像、その1回目の今日は仁川高等園、遠藤周作の黄色い人から阪急電車までということで、河内篤郎さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしてまいりました。ではまた来週もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私、増井貴子。西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りしました。